本日の聖書朗読箇所は詩編23編1節から6節です。司会者が代表して拝読させていただきます。詩編23編1節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のゆえに私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵をよそに、あなたは私の前に食卓を整え、頭に麹を注いでくださいます。私の杯はあふれています。まことに私の命の日の限り、慈しみと恵みが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいます。聖書箇所は以上です。それでは、良い牧者イエス様一と題して、長島先生にメッセージのお取り次ぎをお願いいたします。
はい、朗読ありがとうございました。それではですね、今日は良い牧者イエス様ということで、お話の方ね、させていただきたいと、そのように思っております。まずはですね、祈りを持って始めたいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。天のお父様、ここにおられる一人一人を感謝します。そしてまた、どうぞ一人一人の上にあなたの祝福が豊かに、今この時も溢れんばかりに与えられていることを感謝します。あなたの恵みが共にあります。なぜならば、あなたが共にいてくださるからです。どうか一人一人の心に今あなたが触れてくださり、そしてまたあなたの身思いで溢れることができるように、そしてまた癒しが共にあるように、今重荷を負っているのであれば、その重荷を主よ、あなたの身元に下ろすことができるように、どうぞ一人一人の必要が備えられることを願います。またあなたの御心が一人一人の上になされるように、大きく主に期待します。私たちはここに集います。なぜならば、あなたは私たちの神であられるからです。天のお父様、その神様について、その働きについて、今日は共に学びたいと思います。どうぞ主を導いてください。あなたの御名が掲げられ、そしてまたあなたの御名がのみが崇められますように、大きく主に期待します。この祈りを、ここにおられる愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせ、そしてまたあなたにお委ねし、感謝と喜びを持って御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。まあね、本当に今日は合同礼拝ということで、まあ、CS の、ね、メッセージがあって、第2回目の、ね、メッセージっていう感じがするんですけれども、今日はですね、どこから話をするかというと、詩編の23編ですね、こちらの方から、メッセージを取り継がせていただきたいと思います。まあ、いつもはローマ書からね、学んでいるわけですけれども、今ローマ書はですね、クリスチャンの生活 の、 この実践について学んでいるわけです。奉仕についてね、学んでいますよね。私たちは主のために働くわけですけれども、しかし忘れてはならないのは、イエス様が今私たちのために働いてくださっているということです。主が働いてくださっているのであるから、私たちはその主の働きに参加するわけですよね。これが私たちの奉仕です。イエス様が、神様、父なる神様が今も働いておられる、そしてまたその御心がなされるように、主はイエス様はそれをなしましたよね。そのことをしました。私たちも主であるイエス様が今ここでなされる、その働きを見て、そしてその働きに参加するわけです。じゃあイエス様今何をされてるんだろうか、そのことを私たち知ってるでしょうか。そのことを今日は共にこの詩編23編から学びたいな、そういうふうにね、思ってるわけです。まだね、神様を知らないよと、シュッシュって言ってるけど、それ何ですかと、そのようにね、思われる方もいると思います。ね、ぜひ、今日は、私、神様知らない、そういう方も、一体この私たちが、ここで語っている、この聖書の神様、創造主なる神様というお方は、どういう方なので あろうか、そのことをですね、今日またこの試験23編から、少しでもこう分かっていただければ嬉しいな、まあ、そういうふうにね思います。さあということで、試験の23編から今日は学ぶわけですけれども、試験23編全体今日読んでいただいたんですけれども、まあ、内容のね、こう内容量の関係で2つにね2回に分けたいと思います。今日は23編の1節から4節、ここまでを、まあ、学びたいとそのように思っています。でこの詩編23編ですけれども、3つの、まあ、この主の働き、まあ、それはすなわち神様の働きが、まあ、記されていると、まあ、大枠で捉えるとそのように言うことができるかなと思います。第1番目、それは主は導くということですよね。リーダーです、リーダー。私たちはこの、主のリーダーシップから私たちもねリーダーシップを学ぶことができるわけですが、主は今も私たちを導いておられるんだということですね。そして2番目は主は与えるお方であるということ、そして3番目、主は恵まれるお方である、恵みの主であるということですね。まあ、この3つの主の働きを今日共に学びたいとそのように思っています。そしてメッセージのゴールですね、今日のこの話のゴールです。それは主は導くとね、この主のリーダーシップから具体的にこのイエス様のその働きというものを学んでいきたいと思います。まあ、ここではこの羊飼いっていうものが、まあ、そのな、まあ、羊飼いがねキーワードになっているわけですけれども、まあ、この羊飼いの働きについて学ぶことによってダビデが主と呼んでいる、まあ、聖書の神様ですよね、その働きを学んでいきたいと、まあ、そのような、まあ、目的があるわけです。で聖書の神様は常に共にあり、そして命をかけて私たちを守り導く方なんだということを、ぜひまた今日のねこのメッセージを通して、再度確認したいな、そういうふうに思うわけです。神様というお方は常に私たちと関わってくださっている方なんですね。でしかもそれは24時間休みなく神様は私たちに関わってくださっているんだということ、すなわち私たちのこの全てのその思いですよね、さまざまな思いがありますよ、不安があります、また恐れがあります、嬉しい時もあります、悲しい時もあります、でもその全てにおいて主は共にいてくださるんだ、神は共にいてくださるんだ、それが私たちのこの聖書の神であるんだということ、主であるんだということ、そのことを共に今日は学びたいとそのように思っています。それでですね、でこの今日は主は導くとね、まあ、そういうテーマから学ぶわけですけれども、このテーマから主は導く、この主のリーダーシップから具体的に4つのことを学びたいと思っています。第1、それは主は羊を緑の牧場に伏させるということ。まあ、これ本当に羊飼いですね、羊飼いの働きを今こう学ぶわけです。すなわちそれは神の働きを学ぶってことなんですけれどもね、第一、それは主は羊を緑の牧場に伏させる方であるということ。2番目、それは羊飼いとしての働きは憩いの御庭に伴われ魂を生き返らせることだ。イエス様こういうふうに私たちを今も導いてくださってるんですよ。生きて働かれる誠の神ですから。そして3番目、羊飼いの働きは羊を正しい道へと導き安全に家に帰すということ。まあね、そのことを学ぶわけです。そして4番目、これは羊飼いの働き、4番目、それは羊を守るということですね。まあ、大切な働きですけれども、まあ、このような、内容をですね、今日のこの試験23編の1節から4節の中から学んでいきたいと、まあ、そのように考えています。さあそれでは内容にね入っていきたいと思います。まず1節です、お読みします。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと、まあ、このように、まあ、記されているわけですけれども、まずですね、この試験の23編ですが、タイトルが書かれているんですね。でそれはダビデによる詩編と、まあ、このようなタイトルが、まあ、こう初めにね記されているわけです。 ということは、主は私の羊飼いとありますけれど、この私っていうのは、まあ、ダビデであるとね、そのように考えることができるわけです。そして主は私の羊飼いの、この主というのは、まあ、ヘブル語ではどのように表記されているかというと、ヤーウェイなんですね。ヤーウェイといえばこれ神なる方、神ですよね。すなわち神様はこのダビデの羊飼いなんだということを、ダビデはここでまず初めに語っているわけなんです。まあ、この羊飼いというね、仕事ですけれども、これはダビデ自身が羊飼いであったっていうのは皆さんもね、ご存知だと思います。それゆえに羊飼いが何をするか、どんな働きをするかということをダビデは知っていて、これを語っているわけですよね。ところが問題があるんです。じゃあどんな問題かというと、まあ、一般的な日本人、私ですよね、であったり、おそらくシンガポーリアンもそうだと思いますが、羊飼いが何だか分かんないんですよ。羊いないから。で、私も55、6年、ちょっと自分の年がちょっと怪しくなってきましたね。生きてるんですけど、長い間で生きてるんですけどね。だけど、今まで私、職業羊飼いですっていう人会ったことないんですよ。だからそれだけやはりね、羊飼いが何だか分からないってことなんです。どんな働きをするのか分からない。まあ、それゆえにね、この23節から私たちはこの羊飼いの働きを知る必要がある。なぜならば、羊飼いのこの働きを知ることによって、私の主でもあるそのイエス様のその働きを知ることができるからですよね。さあ、ということで、まあ、内容にね、今こう学んでいるわけですけれども、で、実はこの主ですけれども、今まあ神だって話をしましたが、この主というのは救い主、すなわちイエス様でもあるわけなんですね。イエス様がこのように言っています。これはイエス様自らがこう言ってるんですよ。私というのはこれイエス様です。私は良い牧者です、言ってますよね。イエス様自身が良い牧者なんだということを言っています。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。ちょうど父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同じです。また私は羊のために自分の命を捨てます、ヨハネの、10章の14、15節にこのように記されているわけです。イエス様はここで良い牧者だとそのように言っています。で、まあ、その理由は何かというと、それはこの良い牧者である、まあ、イエス様ですが、その良い牧者は自分の羊をよく知っているということ、そしてまたその羊は私のこと、すなわち、まあ、牧者イエス様を知っていると、まあ、そのようにここでは言っているわけですよね。で、驚くことに、じゃあその関係性ですね、羊とそしてまた牧者のその関係性はどういうものであるかというと、ここに記されているのはちょうどと書かれてますが、父が、これ父なる神様ですね、父なる神様とイエス、父なる神様がイエス様を知っているのと、知っている、そしてまたイエス様自身がその父なる神様を知っている、この関係性ですよね。この関係性と何て書いてあります、同じだって書かれてるんです。三位一体なる神様のその関係性と同じように、実はこの良い牧者と羊の関係っていうものは近いものである、強いものであるんだということ、また深いものであるんだということ、そのことをダビデは理解していたんですね。ダビデは知っていた。少なくともそのダビデと、そして主である牧者、すなわち神との関係はそのようにこう、まあ、考えていたわけなんですよね。これってすごいことですよね。でもそれはどういうことかというと、イエスを救い主として信じる者たち、まさにそのイエス様が牧者、良い牧者であり、そしてまた信じる者たちはその牧場の羊ですよね、私たちはね。でもその関係性というものは、まさにその父なる神様とイエス様の関係性、互いによく知っているような、そのような関係性と同じようなものであると、まあ、もちろん違いはありますけれどもね、でも同じようなものであると、そのようにここでははっきりと言われているわけですよね。同じですと言ってますよね。まあ、ここに本当にこう関係性の深さというものね、それをこう知ることができるわけですよね。 はい、まあ、ここでちょっとイラストがありますけどもね、まあ、これもあのカナンの地の方でのこう牧畜のね、あの風景ですけれども、まあ、このようなね、あのところでこう、まあ、牧者は羊を導いているわけなんですね。さあ、ということで、続いてでですね、であのダビデは、まあ、神がね共にいてくださると、ちょっとね一節ちょっと戻ってみたいと思います。で、主は私の、まあ、羊飼いである、それゆえに私は乏しいことがないと、まあ、このように言っています。この私には乏しいことがありませんと、まあ、このようにダビデは語っているんですが、でそれあの英語の直訳だと、その原文からの直訳だとどういうことかというと、こうです。私は欲しがらないと、まあ、そのような意味となるんですね。私は欲しがらないという意味なんですね。私には乏しいことはないという、ね、ところですけれども、これじゃあどうして私は欲しがらないのかっていうことですよね。それは神なるお方が牧者であるということは、この神様っていうお方はどういう方であるかということはやはり知る必要があります。神様はすべてのものを所有している方ですよね。そしてすべてのものを作り出し与えてくださっている方ですよね。また私の命そのものもそうです。あなたの命そのものもそうですよね。その方が共にいてくださり、牧者として養い導いてくださるのであれば、すべてのものが共にあるってことですよね。であれば、すべてのものが共にあるんであれば欲しがる必要ないですよね。そのことを実はねここで言ってるわけです。だから私には乏しいものがないんだ、なぜならば神なるお方イエス様というお方が私の牧者であるから、まあ、そのことを一節ではね、まあ、こうダビデは語っているわけです。二節見てみましょう。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの賑わに伴われます、ということですけれども、いよいよまたこの、ね、二節から四節にかけて、まあ、四つの、まあ、主が、まあ、こうリーダーとしてまた私たちを導かれるわけですけれども、具体的な四つの働きをここから学んでいくことになります。じゃあ第一、それは何かというと、まあ、ここに記されているように主は羊を緑の牧場に伏させるということです。で、羊というのは非常に手間のかかる、まあ、動物で、まあ、何が手間がかかるかというと、あの自分でその良い、ね、まあ、緑の牧場をですね、こう探し当てることができないと、そのように言われています。それゆえに羊飼いがそこまで導いてやらなきゃいけないわけですよね。ということで、まあ、これはあの、まあ、大変なことですが、しかし羊飼いはその羊たちを緑の牧場へと導いてくださり、そしてまたそこには特典、まあ、食べるものがあるわけですよね。そしてまたその場で伏させる、すなわち休ませるわけです。まあ、ここにあのこう牧歌的風景が広がるわけですけれども、まさに右側ですよね。この水辺に今、この緑の牧場があり、そしてまたそこでこのように、まあ、牧草を羊たちが、食べているわけですよね。まあ、このようなあの情景です。まあ、これはあの、The Mount of Beatitude といって、イエス様が山上の水訓を語ったと言われているあのガリラヤ湖の北西にあたる部分ですよね。ちょっとこう山になっているような丘になっているその部分の写真だと、そういうふうにね、あの記されていましたが、まあね、このような、まあ、風景をこう思いこう描くことができるのではないでしょうか。まさにイエス様というお方、そして主という主は、このような場所へと導いてくださるお方であると。でダビデはまあここで何を言っているかというと、もちろんね、この食料、日々の糧を与えてくださる主ではあるのですが、ここで言っていることは、霊的な糧を神様は与えてくださるお方であるということ。ダビデは神様から霊的な糧をね、この主から霊的な糧を得ていたということ。非常に重要ですよね。そしてまた霊的に養われていたんだということ。じゃあその霊的な糧というのは何かというと、それは神の口から出る一つ一つのその言葉によるんだということ。 このように、ね、申命記には記されています。それは人はパンだけで生きるのではなく、人は主の御口から出るすべての言葉で生きるということをあなたに分からせるためであった。まさにこれはどういう時に、ね、語られたかというと、あの出エジプトの出来事の、ね、後にこの荒野にこう出るわけですよね。約束のそのカナンの地を目指して、当然荒野ですから食べるものがないわけですよね。しかし主の言葉に信頼し、そしてまた主がですね、その信仰に応じてまたマナを降らせるわけですよね。人にはパンが必要ですよ。確かにパンは必要です。食べるものは必要です。しかし神様がここで伝えることは、パンだけで生きるのではないということ。神様の言葉があなたを生かすんだということ。そのことを神様はこのイスラエルの民に伝えるためにこのマナを降らせたんだ。その神様の言葉に聞き、そしてまた従うこと、それこそ祝福であるということを神はこの時伝えたわけですよね。この神の言葉によってイスラエルの民は養われていくわけですけれども、私たちも同じであるということです。そしてまた良い牧者であるイエス様はこうも言っています。ヨハネの福音書6章35節です。私が命のパンです。私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時も決して乾くことがありませんと、このようにイエス様は語っています。良き牧者であるイエス様、自らが命のパンとなってくださり、そしてまた私たちの心を満たすことのできる方であるということ、今満たしてくださっているんだということ。しかしそればかりではなくて、私たちのこの心の渇きを潤してくださっている、それが命のパンとなってくださったイエス様、すなわちそれは良き牧者であるイエス様の姿であるわけですよね。私たちを導くこの牧者であるイエス様は、私たちをこのような形で養ってくださっているんだということです。さあ、そして第2番目のね、羊飼いの働きです。それは何かというと、憩いの見際に伴われ魂を生き返らせるということです。確かにね、先ほど の、ガリラ湖畔の風景が出ておりましたけれど、羊を水のほとりへと導くわけですよね。それはどうしてか、当然羊も水を飲まなければこれ生きることはできないですよね。羊が水を、ね、飲むために、右側へと導くわけですよね。必要があるわけです。でちなみにこの水ですけれども、ヘブル語ではマイムっていうね、言葉が使われるわけですが、マイムといえばおそらく皆さんもね、もしかしたら聞き覚えがあるかもしれません。まあ、それはフォークダンスで有名ですよね。マイムマイムです。で私も子供小学生の頃、このマイムマイムね、よく踊りました。全校生徒でね、こう集まってみんなでこうマイムマイムのフォークダンスを踊った記憶があるんですよね。不思議ですよね。全くヘブル語がわからない自分であったんですけど、部分的に覚えてるんですよ。マイムマイムマイムマイムマイムデサソって言ってましたよね。覚えてます？自然に覚えてるんですよ。ヘブル語ですよ皆さん。何も知らなかった私、クリスチャンじゃなかった私が、実はあの時もうヘブル語で神の御言葉を語ってたんですね。でそれはどこかというと、実はイザヤ書の12章3節なんです。ここから実は歌詞がね、フォークダンスの歌詞が取られてるんですが、あなた方は喜びながら水を汲む救いの泉から。ここ実は私たちフォークダンスに合わせて歌ってたんですよね。でマイムマイムマイムデサソってどういう意味かというと、それはデっていうのは接続詞でウィズっていう意味があるんですね。でサソっていうのが喜びなんです。だから喜びとともに水、マイムは水ですからね。でその前に実は動詞がある、組むっていう動詞があるんですけど、すなわちあそこで私たちが知らずに歌ってた、その内容が、こう喜びながら水を汲むっていうことだったんです。中東ではこの水っていうのは命ですよね。 本当に水がなければ生きていくことはできないわけです。まあ、こんな私でもアリゾナっていうね、砂漠っていうね、もう乾燥地にいた時に本当に水がどれだけ重要であるか、水がないと死ぬなと思った時が何度かありました。それほどやはりこう乾燥地帯では水っていうのはまさに命なんですよね。その水を見つけた時、そのまあ井戸ですよね、井戸を掘り当てた時っていうのはそれは喜びですよ。なぜならばまさにそれは命を見つけるような喜びであるからですよね。でしかもここではどんなその泉かというと、救いの泉なんです。まさにそれは真の命を与える、その泉からその真の命を与える水を汲むことができるという、その喜びはどれほどの喜びかっていうことですよね。まあ、そのことがまさにここのイザヤ書の 12-4 に記されている、そのようにね言うことができると思います。でこれまた良き牧者イエス様はこういうふうに語ってるんですね。しかし私が与える水を飲む人はいつまでも決して乾くことがありません。これマイムについて語ってるんですよ。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと、まあ、このようにイエス様は語っているわけです。羊飼いであるこの良き牧者イエス様は私たちに決して乾くことのないその水を与えてくださる。でしかもこの永遠の命への水が湧き出てくるんだ。でもこれ先に何が書かれているかというと、私が与える水を飲む人はと、そのように書かれてますよね。私が与える水、それはイエス様が牧者となる、その時この牧者であるイエス様が私たちに与えてくれるものですよね。それを飲むものは決して乾かないと、まあ、このようにね語っているわけです。ということはこの牧者であるイエス様、この方のもとにあるということはどれだけ素晴らしい祝福であるかということが、まあ、ここからわかるわけですよね。今日ぜひこの牧者であるイエス様を体験してほしいと思います。そしてまたこのイエス牧者であるイエス様がね、また自分の牧者でなければぜひこの良き牧者であるイエス様を心に招いてほしい、そのように願うわけです。なぜならば永遠の命への水があなたから湧き出るからですね。さあそして次に行きたいと思います。はい、そうですね、ちょっとまたここで、ね、質問ね、まあ、一番上にありますけど、じゃあどうかってことですよね。あなたの心は潤っていますかっていうことです。ぜひ本当に心が乾いている、そのような状況にあり、そしてまたこの乾きは潤されることを求めているのであれば、ぜひこの牧者イエス様を心にお迎えください。さあそして3番目ですね、3番目のこの羊飼いの働き、それは羊を正しい道へと導き、そしてまた安全に家に返すということです。これは非常に重要なことですよね。正しい道、じゃあどんな道なのかというと、やはりこの羊を家へとね、その導く、そのためのこの道ですよね。それを正しい道と、まあ、このように、まあ、ここでは記されているわけですけれども、で、まあ、このね箇所ですけれども、まあ、御霊のゆえに私を義の道に導かれますと、まあ、このようにこう記されているわけです。でちょっとね戻りますか、どこの箇所だったかな、これですね、私は主は私の魂を生き返らせ、皆の家に私を義の道に導かれます、ここですね、3節のこの箇所です。でこの義の道っていうね、じゃあそれどんな道なのかってことですよね。まあ、これは義へと続く道であると、そのように考えることができるわけです。じゃあ義へと続く道っていうのはどう、何の道なんだっていうことですが、それが救いに至る道なんですね。救いの道と、まあ、そのように言うことができるわけですけれども、じゃあ神様が備えたその救いの道を通ることによって、まあ、家に帰ることができるわけですよね。で、まあ、それがここで言う正しい道になるわけです。 で、まあ、安全に家に帰すことができるわけなんです。じゃあこの救いの道、この義への道を通ることによって家に帰すことができるわけだけれども、じゃあ一体その家ってどこなのってことですよね。私たちが帰るべき家っていうのは一体何なのかっていうことですけれども、じゃあそれは一体何かってことですが、実はその家というのは私たちを愛し、そしてまた私たちを養い、そして私たちに命を与え、そして私たちを自分の似姿に作ってくださった方、その方がおられるところです。その方を私たちは何て呼ぶか、それが聖書のこの創造主なる神様です。その神様がおられるところに行くためには、正しい道、すなわち義に至る道、救いの道を通らなければならないんだということ。そしてこの正しい羊飼い、この良い羊飼いはその道を知っているわけですよね。で、イエス様はね、このようにまた言っています。ヨハネの福音書14章2節から4節です。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行ってあなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。これイエス様の言葉なんですね。当然このイエス様は良き牧者ですから、その正しい道を知っているわけです。家への帰り方を知っているわけです。で、その方がね、このように言っているわけですから、当然その帰る場所というものがしっかりとあるんだということを明確でここでイエス様は伝えてますよね。良き牧者は伝えてますよね。そして最後に、その道をあなた方は知っていますと言っています。救いへの道、もうすでにイエス様、この良き牧者であるイエス様はこの弟子たちに伝えたわけですよね。そして実は私たちにも明確にこの道が伝えられているということです。じゃあ一体その御国への道、神様への道とは一体どんな道なんだってことですが、ヨハネの福音書14章の6節、先ほど語られたその後ですね、まあ、すぐにこの言葉が語られてるんです。イエス様言います。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことができませんと、このようにイエス様は語りました。すなわちイエス様ご自身が道であるということを伝えているんです。で、さらにね、まあこれはイエス様が道だと言われてもちょっとわからないですよね。さらに具体的にまた詳しくその道を示したいと思います。それはイエス様が私たちの救いのために成してくださった救いへの道です。それが福音というものです。で、福音、まあ、これはこの教会でもね、何度も語られ、毎回のように語られているものですけれども、しかしこの福音というのは非常に重要なものであり、最も伝えられなければならないメッセージなんです。神様からのメッセージです。その福音とは一体何か、この救いへの道というのは一体何であるか、家に帰るために、その私たちを愛し作られた神のもとへと帰るために必要なその道とは一体何であるか、それがイエス様が私たちのために与えてくださった救いの道です。じゃあその福音は何か、それはイエス様が私の、そしてあなたの罪の身代わりとなり十字架で死んでくださったこと、そして墓に葬られ三日目によみがえったこと、そのことを信じること、そして神様のその一方的な恵みによってあなたの罪は許されて、そして神のもとへと行くことができるわけです。これが救いの道なんです。ここで言っていた正しい道なんですね。そして家に帰るための道なんです。イエス様は良き牧者であり、その道を知っている。どうしてそんなこと言えるの？なぜならばイエス様自身が道だから。一番よく知ってるよね。だってイエス様が道なんだもん。 そのイエス様が与えてくださったものを具体的に言うと、それが福音であるということ。この道をあなたは知っていますか？そしてその道をあなたは選び、そして歩いているでしょうか？ということで、その道ははっきりと今の時代示されているんだということ、なんというね、祝福でしょうか。そしてダビデはこのようにね、4節で言っています。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの虫とあなたの杖、それが私の慰めです。まあ、ここで第4のね、羊飼いの働きです。それが羊を守るということです。で、まあ、羊飼いがね、羊を守るっていうのは当然でしょ。まあ、そのようにこう私たちは考えるわけですよね。しかし、イエス様はね、このように語っています。ヨハネの福音書10章の11、12、13節です。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でない雇い人は羊たちが自分のものではないので、狼が来るのを見ると置き去りにして逃げてしまいます。それで狼は羊たちを奪ったり散らしたりします。彼は雇い人で、羊たちのことを心にかけていないからです。まあ、このようにイエス様は言っています。また改めてイエス様は言いますよね。私は良い牧者だ。どうしてか。それは良い牧者は羊のために命を捨てるからだと、そのように言っています。じゃあ一方、雇われ牧者、まあ、雇われ牧師じゃない、雇われ牧師って言われるかな、雇われ牧者はどうだろうかということですけれども、まあ、雇われ牧者は雇われているわけで、その羊たちというのは自分に属するものじゃないわけですよね。であれば、危険が、まあ、やってくれば、まあ、狼がね、こう来れば、当然その羊を置いて自分の身を守るために逃げるわけですよね。そうすれば羊たちは残されるわけだから、狼によって散らされるわけです。で、散らされて、まあ、狼の戦術としては、この群れから外れた一匹を狙うわけですよね。そしてまた当然狙われれば殺されるわけですよね。まあ、結果としてそのようなことが起きてしまうわけです。まあね、しかしながらね、まあ、動物のために命を捨てるなんてね、ちょっと考えられないな、まあ、そのようにね、考える方もおられるかと思います。で、まあ、ちょっとね、ここで、まあ、話はずれてるわけではないですけど、ヒヤリハットというね、お話をちょっとしたいと思います。で、ヒヤリハットってね、聞かれたことありますか？これヒヤリとすることとハッとすることがくっついた造語ですけれども、ヒヤリハットですね。ちょっと面白い言葉だなと、初め私も聞いたとき思ったわけですが、このヒヤリハットっていうのは、危険なことが起こった、けれども、まあ、たまたま事故に至らなかったケースのことを、ヒヤリハットとね、そのように言います。で、ハインリヒの法則っていうものがあって、で、その法則によると、一件の重大事故の裏には29件の軽傷事故があり、そして300件の事故に至らなかったケースがあると、まあ、このように言われているわけですよね。ということで、まあ、ヒヤリとしたりハッとしたそのケースっていうのは、まあ、十分気をつけなきゃいけないよっていうね、ことです。重大事故に、ね、発展する可能性があるから気をつける必要があるっていうね、ことですけれども、で、まあ、私自身ね、こんなヒヤリハットの経験をしたことがあります。まあね、今こう動物のためにこう死ぬってことは考えられないってことをね、話したわけですけれども、まあ、私の場合はですね、以前家族旅行をした際ですね、車で家族旅行したんですけど、2匹の犬がね、当時もいたんですね。で、まあ、2匹はやっぱり残しとくわけいかないので、家に、まあ、一緒に、必ず一緒に犬と一緒に旅行するわけですよ。で、まあ、当然トイレにもね、連れていかなきゃいけないわけですね。で、その時にですね、気づいたんです。リードを持ってこなかったとか、これ紐ですよね。紐がないってことが分かったんですね。この犬を散歩するのにね、これはこれ大変なことで、何かないかってことで探したら、ナイロンのね、まあ、紐がね、車の中に積んであったんですね。で、たまたま積んであったんで、それを切って、で、湯あいてですね、 犬の散歩を始めたわけですけど、ところがですね、その紐がほどけてしまったんですね。でこれ驚くわけですよ。っていうのは、まあ、ちょっとこう駐車場があってそこに止めてたわけですけど、まあ、走ってた道っていうのはある意味まあ幹線道路で交通量が比較的多い場所だったんですね。で大きな大型のトラックやこう、まあ、ダンプも通るような場所だったんですね。だからこれ驚くわけですよね。会っちゃいけないことが起きてしまって、で犬はその私がこう、まあ、私もね妻もねいて、で驚くわけですよね。まあ、その姿を見て興奮するんですよ。で犬が興奮して、で遊んでくれると思ったんでしょうね、きっとね。で走り始めちゃって、でその幹線道路を渡って反対側に行ったんですよね。でその時本当に驚くことが起きてしまったのは、それは自分の娘がそれを見て追いかけていったんですよね。でちょっと距離は離れてたんですけど追いかけてって、で娘もその幹線道路を犬を追っかけて渡り始めたんですよ。でその時は本当に心臓が止まるような思いでした。もしその時に大型トラックやねダンプが来てたら娘引かれてたなって、で場合によってはその時死んでてもおかしくない。これ本当にヒヤリとしましたよね。ハッとしました。で、まあ、娘は無事にその時にね車来てなくて本当に良かったんですけれども、で、まあ、渡ってそして犬を追いかけて、まあ、途中転んでね痛かったと思うんですけど、まあ、犬をなんとかこう捕まえたわけですよね。私も後からね追ってって、そしてその場所に行ったんですけどね、まあ、娘はこう涙ぐみながらねこう犬をこう抱きかかえていたわけですよね。だから、まあ、どれだけその犬をね娘は守ろうとしたか、まあ、その、思いがねこう伝わってきたわけですよね。叱りたかったんですけど、こう叱れませんでした。本当にねその思いをね感じて、でここでねイエス様は良い牧者だと言っています。そして私は羊のために命を捨てると、まあ、そのようにイエス様は語るわけですよね。で実際にイエス様は羊のために命を捨ててくださったわけです。考えられないことだけれど、でも実際にイエス様は良き牧者として羊のために命を捧げてくれたんだ。それはどこで見ることができるのか、それこそがイエスの十字架ですよね。で、まあ、ここでのこの、まあ、災いとね、ありますけれども、ちょっとね見てみたいですね。ちょっと戻りますか。ここですね、そうですね。私は災いを恐れませんと、まあ、このように記されています。でこの災いですけれども、これはヘブル語のラっていう、ね、言葉が用いられて使われています。でこのラっていうのは悪を意味するわけですね。でここでダビデは災いを恐れないと同時に悪を恐れないと、まあ、そのように言っているわけです。じゃあどうしてダビデはそのように言うことができたのかということです。でそれは良い羊飼いが一緒にいるからですよね。ダビデは知っていました。自分のために命を捧げてくれるそのような羊飼い、良き牧者が共にいてくださる、そしてその牧者が持っているもの、それは手に鞭を持っていたわけですよね。杖を持っていたわけですよね。じゃあその鞭と杖は何のためにあるかというと、これ羊を叩くためじゃないですよ。以前私そういうふうに考えてたんですけど、そうじゃなくてこの羊飼いの持つ杖、そしてまた鞭というのは外敵から守るためのものですよね。この、この良き牧者である方、すなわちこのイエス様というお方は、私たちはその外敵から守ってくださるお方である。私たちは霊の戦いの中に置かれているわけですけれども、またさまざまな攻撃があるわけですけれども、しかしこの良き牧者が命をかけて守ってくださったこの牧者が共にいてくださるわけですよね。それゆえにダビデは言うことができたわけです。それがそうですね、私は災いを恐れませんと。今恐れの中にありますか？どうでしょう、不安の中にあるでしょうか。さまざまな、ね状況に私たちは恐れるものですよね。また 不安を抱くものですよね。しかし私たちと共にあるのはこの牧者である方、イエス様が共にいてくださるんだということ。それにダビデは言います。あなたが共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。ダビデほど危険の中に置かれたものはいないですよね。孤独の中に置かれたものはないですよね。だけれど主が共にいてくださり、そしてその危険の中で守ってくださるお方が共にいてくれるから、私には平安が与えられ、そしてそのことが私の慰めなんだということを言ってるわけです。今日ぜひあなたの慰めを見つけてほしいと思います。でもそのあなたの慰めとなる方、それはイエス・キリストであるということ。そしてそのイエス・キリストはあなたのために命を投げ出し、あなたを守ろうとしてくださった方、いえ守ってくださった方です。それはどうしてわかるの？それはイエスのその十字架ではっきりと示されているからです。ぜひこのイエスを心に招いてほしいと思います。皆さんは今ね、どうでしょうか。これもね、どのような状況の中に置かれているでしょうか。荒野の中、荒野の中を一匹でさまよう羊のようであるでしょうか。当然そのような羊っていうのは飢え渇きを覚えますよね。お腹も空きますよね。苦しい状況ですよ。希望がないですよ。だけれどそのような状況の中でもこの良き牧者が共にいるのであれば、あなたを正しい道、その義の道へと導き、そしてあなたをいるべきその場所、家へと導くことができるんだということ、そのことを知っていただきたいと思います。だから今日です、今この時ですね、心から神様が願っておられること、それはこの救い主である方、良き牧者であるイエス様をあなたの牧者として、人生の牧者として心に招くことです。それが神様が、あなたを愛してやまない神様があなたに求めていることです。またもうすでにイエス様を知っている方は、イエス様がどのように私たちに関わり、そして今この時も生きて働かれる真の神は、私たちをこのようなね、4つのことを通して導いてくださってるんだ、仕えてくださってるんですよ、奉仕してくださってるんですよ。だから私たちはその主に習い、その奉仕の技に参加するんですよね。参加させていただくわけですよね。これが私たちの奉仕ですよね。じゃあどんなことか。第一は、主は緑の牧場へと私たちを導き伏させてくださるんだ。養ってくださってるんだ。霊的に養ってくださるんだ。そして二番目、羊飼いとしての働き。それは憩いの賑わいと伴い、私の魂を生き返らせてくださるんだということ。私たちのこの上渇き、どうでしょうか。癒されているでしょうか。そして3番目、そして羊飼いの働き、それは羊を正しい道へと、その義の道へと導くんだ。そして私たちを安全に主の身元、神の身元へと導くことのできる方であるということ。今も主はそのように導いておられます。そして4つ目、主は守る方であるということ。主は今私たち一人一人と共にあり、見ておられます、知っておられます、共に歩んでおられます。あなたを支えてくださる方です。あなたを外敵から守ってくださるお方です。今もそのことを私たちの目には見えませんが、確かに共におられ、そして働かれている、それが良き牧者であるイエス・キリストです。私たちはそのことをね、知っているんです。さあ、ということで今日ね、この4つのことを学びました。次回ですけれども、次回はこの後半ですね、2番目のテーマ、それは主は与えられる、そして3番目、主は恵まれるということ、 そのことを、ね、次回学びたいと思います。さらにイエス様についてその働きについて知ることによって私たち一人一人がね、主はどれだけの素晴らしい働きを私たちのためになしてくださって、今この時もなしてくださっているのかということをぜひ知りたいと思います。そしてまた知るのであればその方にそれぞれの十字架を担って従っていきたい、そのように願うわけです。なぜならばそのことがなされることによって私たちの主である神に栄光が帰されるからです。そのことは私たちの喜びですよね。ぜひそのことが皆さん一人一人を通して、そしてまたこの SJCF というこの教会を通して、確かにこの群れは大きな群れではない、しかし主が働かれるとき主は大きな御業を皆さんを通して成してくださいます。そこに主に期待して臨みたいと願います。その方を心から共に讃えましょう。感謝します。さあ、ということで、考えてみましょうですね。今あなたの心は何で満たされていますか。そして何で渇きを潤そうとしていますか。イエス様が与えるもので満たされていますか。イエス様が与えるもので潤されていますか。でそのことを考えてください。2番目、あなたは死後帰るべき家があるのを知っていましたか。その永遠の家に帰るためには罪が許される必要があるんだということ、そのためにイエス様があなたの罪を担い代わりに死んでくださったことを信じますか。そしてイエス様は墓に葬られ、約束した通り神の力によって3日目によみがえられた、これを福音と言いますよね。そのことを信じることができるでしょうか。そして3番目、あなたは人生の、羊飼いである、イエス様を必要としますか。これ大切ですよね。あなたはこの方を必要としますか。羊飼いの働きとはどのような働きであるとダビデは語っていますか。今日学んだ通りですね、まあ、今日の、ね、CS のメッセージでもありました。私たちの心の内にバベルの塔があるとやっぱりこれいらないですよね。自分で何とかするからいいよっていうふうになるわけですよ。必要ないわけですよ。しかしね、心からこの、ことを知り神様を求めるのであれば、神様は必ずその思いに祈りに応えてくださいます。ぜひこの、良き牧者イエス様があなたの主となること、そのことを心から願い、このメッセージを、終わりにさせていただきます。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。天皇お父様、今日あなたの働きを学びました。今この時もあなたは、私たちのために仕えてくださっていること、働いてくださっていること、なんという幸いなことでしょうか。なぜならば神なるお方が、全知全能なる方が私たちと共にあり、そして私たちに仕えてくださっている、そのことが今なされているというこの事実があります。それゆえに天皇お父様、私たちはあなたの御名を称え、そして感謝を捧げます。私たちにできることというのは本当にわずかなことです。しかもそこには不平不満の多い私たちです。どうぞ主をお許しください。天皇お父様、あなたをさらに知り、そしてまたあなたに従う喜びが心にあふれますように、どうぞ主を導いてください。そしてここにいる愛する兄弟姉妹一人一人の上に、今あなたの癒しの御手が共にあり、そしてまたあなたによって養われ、そしてさらに豊かに祝福されて、あなたの御用のために用いられていきますように大きく期待します。あなたが共にいてくださいます。あなたは私たちを守られるお方です。大いに主に期待し感謝しつつ、この祈りを愛する兄弟姉妹一人一人の祈りに合わせてイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。